それからイエス様は大きな慈愛を込めて人々に話したのです。彼らは何時間も熱心に聞き、午後に至りました。彼らは熱心さのあまり喉の渇いたのもお腹を空いたことも忘れて、イエス様の命の言葉に聞き入れました。結局聞くと元気になる。どうしてか、なぜかわからない、ピンとこないけど力が湧いてくる。喜びも希望も、これこそが当地の人々の経験だったのです。一人の弟子が多分火の落ちるのを見て、もう時が遅くなったというと、もう一人の弟子は、人々は今日帰りたくないらしいと話し合ったことでしょう。そこで弟子は恐る恐るイエス様に、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなりました、皆を解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてくださいと。確かにこれは一番楽な簡単な解決なのではないでしょうか。弟子たちももちろん群衆の空腹を見て哀れみました。イエス様は哀れまれた後、群衆の上変わった様子を知られ満たすために話をされました。けど弟子たちは皆を解散させてくださいと言ったのです。この点が弟子たちとイエス様の違った点なのではないでしょうか。弟子たちはイエス様のもとに行って、ここは偏僻なところでも遅刻も遅くなりました。前に紹介したことがある歌なんですけども、私に非常に感銘させられたものですから、もう一回ちょっとお読みいたします。スイスのある神学の校長の作った歌であります。恵みの時は終わりに近づいている。広い世界に今や静かに終わりの日が近づいている。遠い砂漠の底から不安な叫びが聞こえてくる。私たちの真っ暗な夜には決して光が差し込まない。私たちを照らす神の恵みなくしては、私たちは苦しみと闇の中、暗い道を行かなければならない。永遠に、永遠に。あなたたちは歌い、喜びに満ちて自分は神の子であるという。私たちは死の生贄であり、恐怖に満ち、ひどい苦しみに満ちる。あなたたちはなぜ立ち止まっていて、夜の始まる今私たちを救おうとしないのか。あなたたちはなぜ主なる神がその一人子を使わして自分たちを愛していることを教えないなのか。あなたたちのおかげで自分たちはそれを知れずに希望なく滅びゆくのだ。自分たちは死ぬために生まれたのであり、死は永遠から永遠へ至る我々の運命なのでしょうか。私たちには星が輝かない、約束の光も照らされない、遠くの方に裁きの雷が聞こえる。なぜあなたたちは急がないなのか。主は言って全世界に十字架の勝利者を述べ伝えようと言っているのに、あなたたちは私たちの哀れな心のために喜ばしき知らせを持っている。傷を安くするよ、苦痛を永遠に安くするよ持っているのに、なぜそんなに長く沈黙しているのですか。あなたたちの信仰の岩に至る道を示す言葉を私たちに聞かせてください。主があなたたちに与えた慰めを私たちにもたらしてください。 私たちの涙を拭ってください。私たちが死につくのもあなた方のせいです。どうか私たちをも祝いに導いてください。私たちの罪は悩ませ、夜は近づいている。私たちは私たちの魂をサタンの力に与えなければならない。永遠に永遠に。遠くの国々から100万という人が収穫の主よ聞きたまえと呼んでいる。私たち信者に新しい恵みを与えてください。私たちの罪を許してください。あなたのためにのみ私たちをお持ちになり、私たちを死者と流してみてください。待ち焦がれている魂のところへ十字架の言葉を運ぶ者となさしめたまえ、彼らが永遠に滅びないように。まあ、こういう歌であります。まあ、弟子たちはイエス様に、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなりました、なんという真理でありましょうか、なんという厳しい真剣さなのでしょうか。イエス様と弟子たちは大群衆の前に立ちました。けどイエス様と弟子たちは大変違った考えを持っていました。弟子たちは人々を生かせようと思いましたが、イエス様は弟子たちに違うこと言ったのです。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい、これはあなた方の責任ですと。まあ、イエス様はいつも弟子たちと違っていた、また我々と違った意見を持っておられることを認めなければならない。だから私たちが主の前に静かになり、御言葉の前に静かになり、御心を知ることは絶対に必要かくべからざるものです。イエス様は弟子たちに、パンはいくつあるか見てきなさいと言いますと、弟子たちは確かめてきて、5つあります、それに魚が2匹と答えました。結局弟子たちは自分たちの困ったことを黙ってはいないで公に言い表しました。我々の場合はどうでしょうか。我々は黙っているので見通しがつかず、見込みがないのではないでしょうか。イエス様ははっきりとした使命をお与えになりました。すなわちあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエス様は使命をお与えになる場合、その使命をより通る力と手段もお与えになります。イエス様は弟子たちにその使命を教育するために、まあ、いわゆる産出の地下の設けられたのです。イエス様は皆を青草の上に座るように命令しました。まあ、なんという羊飼いなのでしょうか。イエス様は主は100人ずつ、あるいは50人ずつ列を作って騒がせました。これは厳しい秩序です。我々の主は秩序の神です。もし神が罪を許すならば、完全に許してくださいます。もし主が宮を清められるならば、徹底的に清められます。私たちの生活ではどうなのでしょうか。秩序があるなのでしょうか。まだ重荷を背負って悲しんでいるなのでしょうか。大群衆をよく見ることができるようになりました。なぜならばきちんと整列していたからです。弟子たちはイエス様のところに来て、男だけで5000人いると報告しました。この5000人のために5つのパンと2匹の魚があるだけだったのです。もう到底不可能な 事柄です。イエス様は弟子たちの貧困をご自身に受け入れました。弟子たちの悩みの報告を聞き入れました。イエス様は弟子たちのあんまりにも少ない欠乏、絶望、失望をお受けになりました。それからイエス様は手の仰ぎ見た、仰ぎ見られたとあります。手の仰ぎ見られたイエス様の眼差しを思ってください。この手の仰ぎ見るイエス様の眼差しはイエス様の生涯に送る平安の秘訣、喜びの秘訣、礼拝の秘訣だったのであります。なぜイエス様は手の仰ぎ見たなのでしょうか。どんな心の状態で手の仰ぎ見られたなのでしょうか。どんな結果だったなのでしょうか。イエス様がラザロの墓の前に立たられた時、たくさんの訴え嘆く群衆をご覧になりました。ラザロの姉も泣いていました。屍はすでに腐っていました。一口で言えば全く望みのない状態でした。そのような状態の時、イエス様は手の仰ぎ見たと聖書は言っています。イエス様はその哀れな様をご覧になって涙を流されましたけど、確信して手の仰ぎ、主よ私の願いをお聞きくださったことを感謝します、あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っていますと告白したのです。手の仰ぎ見られた結果は、多くの人々はイエス様を信ずるようになり、ラザロの姉を喜ばせ、死を逃げ探せました。多分このように手の仰ぎ見られることはイエス様にとって簡単だった。なぜならばイエス様は罪を知らない全く清いお方であったからと誰でも思うでしょうけど、使徒行伝7章を見ると同じ態度をとった人間もいました。ステパノという初代教会の初めての殉教者でした。彼の状態も本当に絶望的な状態でした。このステパノは石を殴る人々に取り巻かれていました。けど彼は喜び、手の仰ぎ見てイエス様を見たと書いてあります。心に怒ることなく彼は祈りながら死にました。多分あなたはご自分の生活を損ねる人々に取り巻かれているかもしれない。そこには怒っている人、悲しんでいる人、泣いている人がいるでしょう。逃れ道はありません。あなたは失望し落胆したいと思いますか。手の仰ぎ見てください。ダビデは詩編の34編の5節に、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いたと書いたのです。あなたは悩んでいる人々が信じ、悲しんでいる兄弟姉妹が喜び、命を得させたいと思うならば手の仰ぎ見てください。弟子たちはただ5つのパンと2匹の魚しか持っていなかったんです。まあ悩みと欠乏がそこにありました。イエス様は手の仰ぎ見たのです。それから感謝しました。まあ、これを生まれながらの人が理解することはできません。生まれながらの人は悩みや苦しみに絶対に感謝しません。けど父なる神がいつも願いを聞き入れてくださることを知っている者は感謝することができます。イエス様は5つのパンを分け与えるために